77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました、 FM イサヤミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻美香です。1月16日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さてですね、1月も中旬を過ぎようとしてますけれども、実はですね、この番組のために来た収録、私ですね、やっと年明けで初収録なんですよ。っていうのが、もう久しぶりにですね、FM 諫早のスタジオに来たんですよね。去年ですね、ちょっと年末年始にちょっと出張とか、イベントの仕事とか、いろいろちょっと、いろんなことが重なって、結構ですね、12月から年始、1月の初めのぐらいまでですね、まとめてね、撮っちゃってたんですよ。なので、12月の初めぐらいに、良いお年をとかって言って、12月中旬ちょっと前かな、ちょっと過ぎぐらいに、もう、明けましておめでとうございますなんて言ってたんですよ。もう自分がね、どこの次元にいるか分かんなくなっちゃう感じだったんですけれども、やっとね、もう現状にね、立てたなぁなんて思ってます。さあですね、今頃なんですけれども、私も結構ちょっと年末年始ちょっとバタバタしてまして、なかなかね、こうゆっくりしたお正月は過ごせなかったんですけれども、でもちょっとお正月の買い出しに行ったりとかして、その時にね、やっぱりこうスーパーなんかに行くと帰省してるご家族とかもいらっしゃってね、皆さんね、買い物かご持ってね、楽しそうにお買い物してたので、その楽しい雰囲気にね、乗っかって自分もこう楽しい気分になっちゃうっていうようなお正月でしたね。皆さんもね、きっとね、楽しいお正月過ごしたんだと思います。2026年もまた素敵な映画もですね、たくさんご紹介していきたいと思いますので、今年もミカのフラワーシネマ、どうぞよろしくお願いいたします。さあ早速ですけれども、今日のオープニングナンバーにお届けしたのがチャックベリーでジョニー・ビ・グッド、お届けしました。チャックベリーのですね、ドキュメンタリー映画もありますので、後ほどご紹介したいと思います。今日はですね、チャックベリーの曲たくさんかけていってきたいと思いますので、こちらもぜひ楽しみにしてくださいね。さあ映画ご紹介します。僕の名前はラワン。難民としてイギリスに渡ったろう者のクルド人少年の成長を追ったドキュメンタリー映画。サウスバイサウスウェストや BFI ロンドン映画祭などで高い評価を受けてきたエドワード・ラブレースが監督を務め、4年の歳月をかけてイギリス手話や周囲との友情がラワン少年を成長させていく姿をカメラに収めたという作品です。この作品見ていくうちにラワンの表情がね、変わっていくんですよ。なんかこう大人びくっていうかですね、そこがとっても印象的で、いろいろ考えさせられる作品ではあったんですけれども、見てよかったってこう思えた作品だったんですね。ぜひ大きなスクリーンでご覧いただきたいと思います。僕の名前はラワン。こちらは全国順次公開中で、九州では KBC シネマなどで公開です。続いての作品はトレ。短編映画最悪な一日、消えないで注目を集めた人気 YouTuber の小市さんが、長編映画初監督脚本を手掛け、神様という謎の存在に取り憑かれた高校生の心霊動画が巻き起こす恐怖を描いた青春ホラーです。蔵のある街という映画に出演した中島るなさんが長編映画単独初主演を務めています。この作品、怖いっていうよりも 面白かったってこう思えるような自分の中で珍しいホラー映画だったんですよ。まあ怖いばかりじゃないんですよねホラー映画って。まあ中にはですね感動するものもあったりとか、なんかねホラー映画ってね深いなーなんて思いました。なかなかですね面白かったので、ぜひスクリーンでご覧ください。トレ、こちらは全国順次公開中で、九州ではキノシネマ天神他で公開になります。続いての作品はチャックベリーブラウン&ハンサムマン。ロックンロール創始者の代表格で、ロックの父の異名を持つアーティストチャックベリーのドキュメンタリー映画です。まあ、この作品ではチャックベリー本人のインタビューやパフォーマンスに加え、ビートルズ、ローリングストーンズ、ジミー・ヘンドリックス、キース・リチャーズ、ポール・マッカートニー、ブルース・スプリングスティーンといったロック界のレジェンドたちが彼の名曲をカバーした映像を収録。カラーパープル、リーサル・ウェポンシリーズの名優ダニー・グローバーがナレーションを務めています。まあ、私ですねこの作品見るまではあんまりこうチャックベリーのこと知らなかったんですよ。まあ、彼の持つカリスマ性の凄さをですねすっすごく感じたんですよね。まあ、もともと音楽好きなのでロックももちろん好きでよく聞いてますけど、ロックンロールってねこんなにかっこよかったんだと、なんか改めてね感動してしまったんですよ。まあ、音楽好きな人はにはこうたまらない作品だと思いますし、まあ、もちろんこの作品を見てロックンロールの素晴らしさを改めてこう感じて、今まで聞いてなかったけどちょっとこうロック聞いてみようかななんて新たなジャンルを見出せるきっかけになるかもしれないなぁなんて思ったんですよ。ぜひですねこちらはね音楽と一緒に楽しんでほしいです。大きなスクリーンでご覧ください。チャックベリーブラウン&ハンサムマン、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡の KBC シネマなどで公開になります。まあ、それぞれの作品詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ。最新作映画をご紹介していきます。モディリアーニ。ジョニー・ディップが1997年の映画ブレイブ以来約30年ぶりに監督を務め、芸術家モディリアーニの人生を変えた激動の72時間を描いたドラマです。キャストにはジョン・ウィックチャプター2のリッカルド・スカマルチョがモディリアーニを演じるほか、名優アルパチーノ、ドラマシャンタラムのアントニア・デスプラ、ボイリング・ポイント・フットのスティーブン・グレアムなどが共演しています。まあ、モディリアーニのことはあんまり詳しく知らなかったんですけれども、ジョニー・ディップらしい表現で描くとこんな感じの人だったのかなとこう思いながら見てしまったんですよ。まあ、彼も芸術家のこう一面も持ってますので、その点ではこう通じるものもねあったんじゃないかななんても思ったんですよね。そしてですねジョニー・ディップ自身がね演じるモディリアーニ、そのモディリアーニってねどんなこう人物像になるんだろうなんても思ったので、ジョニー・ディップが演じるモディリアーニもちょっと見てみたいななんても思ってしまいました。モディリアーニ、こちらは、九州では福岡のユナイテッドシネマキャナルシティ30ほかで公開です。続いての作品はウォーフェア戦地最前線。シビルウォーアメリカ最後の日のアレックス・ガーランド監督が同作の軍事アドバイザーを務め、軍事特殊部隊として従軍経験を持つレイ・メンドーサを共同監督に迎えて手掛けた戦争アクション。メンドーサのイラク戦争での実体験をもとに最前線の極限状態を可能な限りリアルに再現した作品です。この作品ですね、もう自分もその戦場にいるようで生きた心地がしなかったんですよ。 まあ、ここにあるこう恐怖、まあ、悲鳴、もう怖いくらいの痛み、もう見てる間中ね、私震えが止まらなかったっていうか、もう泣きそうになるぐらい本当に怖かったんですよ。でもこの作品は見てよかったし、まあ、見るべき作品だったっても思ったんですね。まあ、映像での体験ではあるんですけれども、これが戦場だっていうことを少しでも体感できたことはね、良かったなと思ったし、映像と音でね、これだけの恐怖を感じるから、実際に行ったらもうどれほどのものなんだろうっていうことも想像しました。この作品おすすめです。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。ウォーフェア戦地最前線、こちらはローソンユナイテッドシネマ長崎ほか全国で公開中です。続いての作品は万事会長オールグリーンズ。当時21歳の現役大学生だった並木道さんが第28回松本清張賞を満場一致で受賞し話題を呼んだ青春小説万事会長オールグリーンズを映画化した作品です。監督脚本は猿楽町で会いましょうの小山隆さん、キャストには南沙羅さん、出口夏樹さんなどが出演しています。もうここに手を出しちゃまずいだろう女子高生ってね、もう驚きもあり、でも面白くて見ハマった作品でした。まずですね、もうキャストがすごくいいんですよ。まあ、南沙羅さん、出口夏樹さん、そしてですね、もう一人あの吉田瑞希さん、まあ、この作品あの3人がですねオールグリーンズのメンバーなんですけど、この3人がねものすごくいいんですよね。そしてタイトルをね出すタイミング、これがねまたよくって、ここから始まる感がねですねすごくワクワクしました。まあ、とにかく見てくださいとこう一押しの作品です。大きなスクリーンでご覧ください。万事会長オールグリーンズ、こちらは九州では福岡のユナイテッドシネマキャナルシティ13ほかで公開です。続いての作品は旅の終わりの宝物。1990年代初頭のポーランドを舞台に、ホロコーストを生き抜いた父とニューヨークで生まれ育った娘が家族の歴史をたどる旅をユーモラスかつ温かい眼差しで綴ったロードムービー。そして明日は全世界にで知られるドイツのユリア・フォン・ハインツ監督が、オーストラリアの作家リリー・ブレッドが実体験をもとに執筆した小説 Too Many Men を映画化した作品です。ドラマガールズで制作脚本監督主演を兼任したレナ・ダナムが娘ルーシーを、そしてホビットシリーズのスティーブン・フライが父エデクを演じました。まあ、これまでのホロコースト作品とはまた違うと思ってたんですよね。まあ、それは何かというと、ホロコーストがテーマだと本当に悲しくて心がこう痛いってい う, こうイメージなんですけれども、今回は希望が持てるような内容で温かいこう気持ちになったんですよね。まあ、もちろんもうお父さんのね辛い過去の話もあるんですけれども、この旅を通して父と娘のこう関係もこう変わってくるし、このちぐはぐな親子にもうね本当にね引き込まれてしまった作品だったんですよ。もうたくさんの方に見てほしい作品です。まあ、今月のですね長崎新聞のコラムにも私この作品紹介してあの出筆してますので、ぜひそちらもね読んでいただいて合わせてお楽しみいただけたらなと思います。旅の終わりの宝物、こちらは全国順次公開中で、長崎では来月2月13日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、ぜひご覧ください。ミカのフラワーシネマ、お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。最後のミッション、狼ラストスタントマンで俳優デビューを果たした元スタントマンの高橋正史さんが主演を務めるクライムアクション。かつて戦場で起きた悲劇の真相を追う元自衛官が巨悪に立ち向かう姿を描きます。 監督脚本は狼ラストスタントマンでも高橋さんとタッグを組んだ六車俊二さん、キングダム大将軍の帰還などのホースコーディネーターを務めた辻井啓二さんによるホースアクションや地面師なども手掛けたスタントコーディネーターの柿添清さんも参加したカーアクションなど CG 吹き替えトリックを使わないリアルなアクションが展開していきます。もう何しろですねアクション満載ですっごい見応えでした、まあ、高橋さんと敵対する殺し屋を演じた同じアクション俳優の倉田翔士さん、まあ、この2人の対決、もうこの2人本当にねアクション俳優同士なのですっごいですね迫力なんですよ。もうね半端なかったです。ぜひ大きなスクリーンでアクションの迫力お楽しみください。最後のミッション、こちらは全国順次公開中で、まあ、東京や大阪など、まあ、順次公開していくということなので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあそろそろエンディングが近づいてきました。今日はですね、全曲ですねチャックベリーの曲お届けしたんですけど、いかがでしたか？やっぱりねロックってかっこいいですよね。改めて聞くと、もう今日はですね皆さんにこのチャックベリーの世界たっぷり楽しんでいただきたいと思いますので、お時間までたっぷりとチャックベリーの音楽でお楽しみください。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週バイバーイ。